はい、証拠にもなくグレートギレでございますが、皆様いかがお過ごしってね、本当に人のこといろいろ言ってらんなくなっちゃってさ、だいたい後でちょっとあの話すけどね、先月の収録の後とんでもないことが起こってね、我が身にどうしようかなっていう感じなんでございますけど、セロリなんかね、今咳がちょっと止まんなくて、今日すいません、なんかね、こう聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、一つね、病人だと思って我慢していただければと思います。それでは始めたいと思います。グレートギデーの笑い音楽家スタートでございます。どうぞ。はい、改めましてグレート議題でございますが、なんかね、その、まあ、転んだとかね、いろいろあんだけどさ、なんかね、身にいろんなことが降りかかってさ、嫌なことばっかりなんだよ最近。もう細かいことから小さなことまで全部小さいじゃねえかみたいなあるけどさ、まあね、今日はちょっとそんなもんお話、あ、そう、前回ね、話そうと思ってたことは話せなくてさ、蜷川さんの舞台のこととか話した。結構ね、役者仲間が聞いててくれててね、懐かしいねとかね、よく覚えてたお前とか言われてさ、ねえ、イギリス行ったなんて信じらんねえね、今考えると。そう、危なかったんだよね、糖尿病でさ、治療しなきゃいけないからね、お前連れてかないって蜷川さんに言われてさ、どうしようどうしようとか思ってたんだけど、なんとかね、言ってこれたって。で、それでまあ、前回のお話ができたんでございますけど、今週はね、グレート議題に何が起こったか。本当にあれだよ。芸能界の、なんだろう、波紋なんて、そんなでかいもんじゃないから、水すましぐらいの、くるくるくるくるって回ってるアメンボとかね。うん、そんな感じの事件ばっかりなんでね、ぜひね、期待して聞いていただければと思うんですけども、寒いんでね、皆さんちょっと気をつけてくださいよ。本当に今までね、冬将軍だと思ってたのが冬軍曹ぐらいですからね、本当に攻めてきました冬が。怖い怖い風とかね、一つ気をつけて元気にお過ごしください。それでは、今回も30分のお付き合いのほどよろしくお願いいたします。と、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデーでございますね。ちょっとまあね、咳を我慢しながらちょっとね、たまに変な言葉に力が入ったりするのね、あ、こいつ咳しそうだなとか思っていただければ、ね、これ幸いでございますわ。なんとさ、前回のあれですよ、収録の時にね、こうスタジオ終わってさ、お疲れ様でしたってさ、階段降りてって、でさ、階段のさ一番下のところにさ、もう一段ちょっとこう広い、なんて言うんだろうね、ちょっと広く一段高くなったところがあってさ、そこが終点だと思ってね、そこでもう一歩目を踏み出した瞬間に思いっきり踏み抜いてさ、これ昔だったらちゃんとあれだよ、なんかグッて踏ん張れたんだろうけどな、今もう踏ん張る力がもうないよそのままね、見事にね転がってタイルの上に。まあね、良かったのはね、誰も見てなかったっていうね、 誰も見てなかったし、カメラも回ってなかったっていうのも、本当にほっとしたんだけど。でね、その時はまあしょうがない、まあ恥ずかしいからさ、すぐ、立ち上がってね、何事もなかったように歩き出してさ、でも右足の膝の下あたりがさ、ジンジンしてんだよ、もう。でもジーパン履いてるかよくわかんないけどさ、なんかこれ絶対あったなと思って、ね、で、家帰ってさ、ジーパン脱いでみたらさ、くそ、血が出てて。そう、それもさ、ブログには出せたんだけど、すごかったね。なんか、ドクロみたいな、ドクロの目みたいなね、傷が二つついててさ、うわ、気持ち悪いとか自分で思いながらね。そう、したら友達が加工してくれてさ、で、ちょっと可愛くしてくれたんだけど。そうだね。昔聞いたらさ、千原ジュニア君っているでしょ？で、あの人もさ、バイクで事故ったんだよね、確かね。でさ、顔面も整形したし、あと、膝をなんかすごい、金属かなんか入れたのかな？そう、そんな大手術をしたっていうのを聞いてさ、言ってたもんね。もう膝小僧じゃなくて膝大臣ぐらいだったっていう。それぐらいでかかったですよ、みたいな話をしててさ。そう、だからね、もうそう、ちょっと、あと、バイクの事故ってあれだよね。ナイツの花輪くんもバイクで事故ってんじゃなかったっけ、確か。そんな話をね、聞いたことあるけど。だから、ナイツでデビューして、すぐに、あれだよね、土屋くんがなんかピンの仕事が長かったとか言ってさ。そんな話を聞いたことがあるんだけど、やっぱね、芸人さん、だ俺も、バイク乗ってたけど、最終的には撮るのにやめろって言われたからね。危ないからって。まあ、車と違ってさ、何があるかわからないしね、もらい事故なんかしちゃったら大変でしょ？でもさ、そう言いながらさ、俺がやってた仕事ってさ、殿を、四ツ谷のマンションから神宮の草野球場まで、バイクの後ろに乗せていくっていうのが、最初の俺の仕事だったからね。そう。でさ、またおっかないのさ、運転してんじゃん、車、バイク。そうそうさ、後ろからさ、誰だって目隠しすんだよ。誰だも、クソもないしさ。そう、そういういたずらをね、平気でやって。ただね、武井さんに怒られる前に、うちのね、太田プロの副社長に、むちゃくちゃ怒られて、当時のね、事務所の副社長にむちゃくちゃ怒られてさ。もう、だいたい、あれだ、もう一人で、事務所呼び出されてさ。お願いだから、竹ちゃんを車に乗せるのやめてくれるって言われてさ。バイクに乗せるのよし、やめてって言われてさ。はい。でも、殿に頼まれて、なんかあったらね、あんたの命ぐらいじゃ、引き換えられないのよって言われてね、思いっきり納得しましたけど、そりゃそうだなと思ってね。まあ、それをきっかけってわけじゃないんですけどね。まあ、なかなかそうやって、乗せる機会も少なくなってさ。でも結局、妻に買ってもらったバイクだったからね。川崎の GPZ の 400F ってやつでさ。ずっと断ったんだよ。なんか、もういらない、ダメでそんな、ねえ、安いもんじゃないからね。していいよと。お前だから仕事として俺のことを、そうやって神宮に送り届ければいいんだよとか言ってさ。ただよ、ごめんなさい。一回だけね、すごい褒められたのは、平和島の方で野球をやって、その後、殿が CM 撮りだったんだよ。で、終わったんだけど、もう、道路がもう渋滞情報がすごくて、おいで、マネージャーの菊池さんからどうしようどうしようって言って、じゃあバイクで送ってきますって言って、あれどこだ、調布の日活かなんかかな。あそこまで殿乗せてね。だから、時間には間に合ったし、まあ、ちゃんと衣装は向こうが、用意してくれてたからさ、それで事なきを言ってね、その時はさすがに、褒めてもらったんだけど、それでも二度とやめてって、はーいっつってね。そう、だってさ、うちの当時のね、太田プロの副社長すごいよ。福岡でね、ビートたけし&たけし軍団コンサートっていうのがありました。 ね、でその前の日にあの臼高山に日航機が落ちてるんですよ、ね、でやっぱとんでもない飛行機事故じゃないですか。でその日の夜に福岡にコンサートがあって、うん、で夜ねあの副社長が殿の部屋に来て、竹ちゃんお願いがあるんだけど何って、お願い明日竹ちゃんだけでいいから新幹線で帰ってくれるって言われて、うん、あ軍団はもうどうでもいいから飛行機乗せちゃうけど、うん、それをねあの殿から聞きまして、東さんなんか怒った怒ったそういいんだって軍団なんかどうだって殿が生きてればだからねすごかったよ。羽田に着陸した時さ全員で拍手だったからね。うんまあそれそりゃそうだもんね。無事にうーん着陸できてさ、おやっぱすげえんだなとか思ってね、うん、飛行機はやっぱ未だにうーんちょっと乗るの怖いです。まあ回数はね随分減りましたけど、あの昔はね本当にねすごかったんですよ。太田プロなんて働かせる事務所ですからね。うん、午前中北海道行って午後から沖縄とかね、そんなの枝豆さんとかすごい顔してましたけど嘘だろって言いながらね、なんで一泊とかねさせてくんないのやっぱね、あの景気が悪くなると一番最初に、うん、削られるのってね宣伝費なんだって。そうだからそこ削れちゃうからさ、今までこう泊まりで呼んでくれてた人がうん、日帰りになったりとかね。うん、今まで3回呼んでてくれた人が 1回になっちゃったりとかさ。うん、そういうのもやっぱ如実にその形で現れてくれるよね。うん、で、やっぱりみんな、ああ、景気悪いんだな、みたいなのを思いながらさ。そう、それでやってね、仕事はしてるんだけど、やっぱね、もう景気って良くなんのかな？どうなんだろうね。もう30年悪いんでしょ、景気。困ったもんだよね。よく生活できているよな。あんまできてないけど。そう、ちゃんとだからさ、もう12月、ねえ、12月だよ。もう越せんのかな、年。そこが、不安だわ。でもさ、あの、いくつぐらいからその1年が早く感じるのかな。皆さんはどうです？自分がいくつぐらいになった時には1年早いなとか、思い始めた？やっぱ30とかそれぐらいかな。どうだろう。今なんかめちゃくちゃ早くてもう本当にあわあわしてるけどさ、やっぱ30、40ぐらいの時にうんなんか1年早いなとかそんなことを思った記憶があるんだけどさ、やっぱそれ前人それぞれね違うとは思うんだけども、でまたやってるとことに関しても違うと思うけどね。でも本当に年々その1年が早くなってさ、やり残したことよりやらなかったことの方がだんだん多くなってきてね、こんなことじゃダメだぞって思いながらもはや十何年経ってるけどさなかなかね人間は、どうしてもこれでね楽な方行ってしまうからね、困った生き物でございますけど、そう、そういえばこの間ねすごい目にあったっていう話をね、しようと思ったんですけど、蕎麦を食べに行ったと思ってちょうだいよ、お蕎麦をね。でね、これがねお蕎麦屋さんじゃないんですよ。いつもねあの食べに行く定食屋さんだったんだけど、まあそこでもお蕎麦出してるからさ、まあ丼物とセットでお蕎麦があるからね、そこでお蕎麦を頼んだんだけど、でまあセット来ましたね、丼物と、お蕎麦が来たんですけど、なんか風景がおかしいのね。あれなんだろうと思ったら、まあわさびはこうなんていうの、あのビニールのねちっちゃい袋みたいのに入っててさ、ちゃんとついてんだけど、わさびはいいやと思ったんだけどさ、ネギがないんだよ。信じられる？盛りそば頼んでネギがないって。俺多分そば食い始めて、生まれて初めてじゃないかな。ネギなかったの。だからさ、別注、 別注なのかなとか思ってね、最初別に注文するのかなと思ったんだけどな、もうめんどくせえなと思ってさ、そのままネギなしで食べてたんだけど、やっぱね大失敗してたね。そばにネギがないとね、ちょっとなんか食べた気しないななんていうのね。そう、それをねまたねブログに書いたらね、あのだからあれですよ、あんまりそのなんていうの、どこのお店ってわからないようにちゃんと、おそばのアップと写真を載せたんだけど、やっぱさ、調べちゃう人がいるんだよね。これどこでしょうとかさ、書かれちゃったりとかしてさ、どうすんだ、俺怒られたらどうすんだよとか思いながらさ。そう、だからね、なんかね、定食は美味しいんだけどね、そばがちょっと残念で、残念だった食べ物って、今まで結構あったりするんだよね。なんでこれがついてるんだろうとかさ、逆になんでこれが中ないんだろうとかね。それさえあれば、てかそれさえなきゃ完璧なのにとかさ、いろいろ思ったりするんだけどさ。そういうことが平気であったりとかするからね。でもね、やっぱね、殿とね、一緒に生活してさ、いろんなその、なんて言うんだろうね、高いお店っていう、まあ表現もちょっとあれなんだけど、連れてってもらえるわけじゃない。麻布とかね。銀座とかさ、あんなとこ絶対その座っただけでいくら取られるようなそういうお店とかさ、懐石とかそういうの、連れてもらうんだけど、要はそのね、食べ方が分かんないわけよ。言うとけど、二人して。だから一番すごかったのは京都に二人で行った時に、泊まった旅館がね、夜夕飯が懐石料理だったんだけど、お待ちどさまでしたってつくじゃない。で、まあね、なんかなんだ、向こうのなんか洋食のフルコースみたいに、ちょっとずつ来るでしょ。でさ、来るとさ、二人ともさ、一口でパクって食べちゃうんだよ。で、あとじーっと待ってんの。これ絶対食べ方おかしいじゃん。で、そのうち殿も気がついてさ、これ、あれだな、食べ方難しいなって言いながら、ちょっとずつ食わないとダメなんだな、ばなとか言って。そうでね、何が驚いたってさ、ずいぶんその何、お腹がいっぱいになってから、お肉とか食うんだよね。え、今からお肉ですかみたいなね。そう、で、お肉が終わったらこのご飯だよ。もうこっからご飯ですかみたいになってさ、との聞こえないように言ってた。いっぺんに出してくんねえかなとか言って、それじゃ懐石じゃなくて定食になっちゃうじゃないですかみたいなさ、ね、面白いわよね。懐石料理をいっぺんに全部注文する男みたい。そう、あとね、一回、自分の家でさ、なんか、昼下がり過ごしてたらさ、殿から電話かかってきて、まさび来いっつってさ、あ、行きますよっつってさ、お前はマックとか好きなのかとか言って、マックはよく食べますよとか言って、で、俺食ったことねえんだよなとか言ってね、マック食べたことないんだとか言ってさ、じゃあ買ってきましょうかって言ってさ、買ってきてね、なんだっけな、チーズバーガーとフィレオフィッシュかなんか、買ってったんだよ。そしたらさ、まずその、見た目をなんかね、こき下ろされて、なんだこれとか、貧乏性なとか、いろいろ言い出してさ、待ったなと思ってさ、で、フィレオフィッシュ一口食べたらさ、急に静かになってさ、うめえなって。そう。そういうとこがちょっとね、可愛いとこなんですけどね。結局ね、フィレオフィッシュと、チーズバーガーね、まあ、両方とも、完食しちゃったけどさ。だからそこからね、結構何回かあれだよ。食べにってことか、買ってきてくれよとか言ってさ。だからね、やっぱね、あの方のね、ちょっと食の趣味がね、よーくわからないんですよ。 だって昔は絶対だってあの貧乏だったはずでしょ、うん、足立区であれですからね、うん、でもお金を持つようになってそのまあ、うん、なんて言うんでしょう、グルメ、まあグルメとかね、ご本人は大嫌いな言葉なんで、うん、あんま使わないですけど、うん、そういうね、おいしいと言われるものを、うん、こう食べたりとかね、うん、そういう風にしてもなんかね、あんまりね喜ばないの、うん、でなんでだろうと思ったらね、そのなんか金のない頃に、うん、母ちゃんが一生懸命作ってくれた名刺の方がやっぱうめえからなとかいうの聞くと、なんかすごい本当にホッとするんだよね。あ、この人はこんなに売れでもそういう感覚がちゃんとあるんだなと思って。そうだから、ね、前も言ったかもしれないけど、一晩にフェラーリを2台買おうとした人ですからね。これとって言ったら、いや、とはやめてくださいって止めて、そうで結局 買ったんだけど、まあその車も乗るんだけどさ、うん、でもなんかポツンとある日、その学生の時にね、うん、アルバイトして、うん、必死の思いをしてね、カローラを買ったんだって、うん、大学生の時かな、うん、であの時の方がやっぱ嬉しさはでかいなとか言いながら、でもそれは多分あれだよね、まあ、今のあれを、うん、分かってる方だからそういう風に言えんのかなとか思うんだけど、すごいよね、あの殿の車一台で俺のあの中古のカローラフィールだから600台買えるんだよ。かちょっとした輸出だよね、もうね、船積まれちゃうよ600台なんか言ったら。そう、そんな殿がギラギラ笑っててさ、うん、お前の車は走んのかちゃんと、とか言われてね。でもね、一回だけ乗せてね、所さんとこ遊びに行ったらすごい喜んでくれてさ、そうベンツのねオフィシャルのサービスカーがあるんだけど、うん、またその枝豆さんのお友達のね板金屋さんが、うん、シャレの効く人でさ、うん、そのベンツのオフィシャルのサービスカーと全く同じ塗装にしてくれたの。スリーポインテッドスターとかもちゃんと横と前についててさ、うん、それで走ってたらまあ驚かれる驚かれる、うん、一回カンパチで後ろから突っ込まれてね、うん、岡もおられてさ、ガーンともられてさ、うわーと思ったらもう多分クリーニング屋さんのおじさんだったやんだけど、うん、車から出てきてカンパチに土下座してたからね、ベンツですよね、違います、ベンツですよねこれ、違います、大丈夫ですって言いながらさ、うん、そう、そんなことばっかり。でもさ、その逆がね、よくあのテレビでさ言われてたりとかするんだけど、結局はさ、ほら、まあ、高級車みたいな方にカスタムして、あのお金をね高く取るとかね、そういう事件が、あったんだよね、うん、だからもしかしたらその、うん、そういうことをしようとして、そういうことしてんのっていう風に怒られるかもしれないからさ、まあ怒られたらやめようと思ったけど、うん、それ乗ってるうちにもあの怒られたことなかったからね、うん、あとね、トノンチのその轟きベースでさ、うん、あの庭で、うん、車洗ってたらさ、犬連れたおじいさんが来てさ、すいませんって、はい、そのベンツなんていう方ですかって言われて、はい、僕はあのメルセデス勤めてるんですけど、そのベンツ見たことないんですけどって言って、え、カローラですって言ってね、あの犬と一緒に倒れてそうですかって言いながら帰ってきましたけど、だから面白かったんだけどな、うん、ああいうなんかね、車、まあでも車作ってギャグやるって言うと所さんにはかなわないからね、すごいよね、スバル360ってさ、富士重工の車があんだけど、それをさ、あれだよ、板金叩いてさ、ポルシェと同じフォルムにしちゃうんだよ、ものすごい小さいポルシェ、うん、一回ねフジテレビの駐車場に乗ってきたことがあったけどさ、殿がもうひっくり返って笑ってね、なんだこれと、スバルポルシェですって言いながら、あのねベンツの後ろをあのピックアップトラックみたいにしちゃったりとかさ、すごいよね。そうで、あの頃さ、そのとのがね、よく所さん家に、うん、ご飯、お昼を食べに行くんだけど、それ行く時は自分の車で行くんだよね。 うん、でも向こうでご飯食べながらお酒飲んじゃうから帰ってこらんないじゃない。そうそうさ、所さんが、うん、その車を殿乗せて運転して等々力ベースまで来んだよ。ほいで等々力ベースに来て車を下ろして、あ、殿を下ろして車止めて、で今度俺が世田谷ベースまで所さんを送ってくっていうさ、うん、なんて無駄な遊びなんでしょうみたいなね。そうすごいよね。そお金持ちのやることわかんない。あとね、やっぱほら所さんってさ、あのアメリカのね、なんか 農場とか行ってさ、あのなんていうの、納屋とかに眠ってるようなさ昔の、うん、トラック、あれをさ買ってくるんだけど、だからその当時ってもうシートベルトもないしウィンカーもないんだって。うん、だからそのなんていうの、うん、最初の形の時にそれがないければ別にそのまま乗って全然いいんだって、道路交通法的には。うん、でもエンジンなんかむき出しだしさ。そうで、やっぱ一回、うん、その殿が遊びに行った時に、うん、その車で、うん、2人で届きベースに帰ってきたんだけど、あれ見た人びっくりするんだろうね、なんだこのエンジンむき出しのハーフトラックはとか思ってパッて見たらさ、うん、所さんが運転してさ横に殿が乗ってんだよ。すごいすごいツーショットじゃない。うん、まあすげえなとか思いながらね。いいね、ああいうなんか、うん、もう羨ましいよ。羨ましい、どうなんだろうな、ご本人たちはどう思ってるかわからないですけど。でも大変だよ、あの等々力ベースなんてさ、うん、駐車場が4台分あるんだけど、4台分足したらもう1億3000万ぐらいだからね。うん、夜なんか物落としたらもうビクビクしちゃってしょうがないよ、もう誰で誰みたいな。そうなんで、その時は分かったよね、俺がなんでここに住めって言われたのか。うん、番犬だったんだ俺な。車を守る感じのね。うん、まあでもね、一番困ったのがね、あのたまにさガソリン入れてこいって言われるんだよ、あのランボルギーニとかにさ。すごいんだよ、だってガソリン入れるとこどうやって開けるか分かんないんだから、ずっと悩んでたら「いいやもうお前は」って言われてさ、うん、うん、絶対嫌ですって言いながらさ、フェラーリとかね、うん、なんかあったらだって一生かけたって弁償できないでそんだろう。そうフェラーリだランボルギーニだポルシェだってさ、うん、困ったもんでございますよ。でもね、あの自分はまだならないんだよ、うん、枝豆さんに運転させて、うん、それをあの自分は運転手に、うん、運転させた、うん、別の車で、並走して、うん、横から「わあかっこいいなかっこいいな」って言ってるの。そんな楽しみ方ある。さすがね、お金持ちは、うん、違いますよ。よくねそれでカンパチで、ね、みんなでワイワイ言いながらね、うん、まだ翔平ちゃん翔平さんとかね、うん、元気な頃とかさ、みんなでやいや言いながらさ、うん、走ったのね、よく覚えてますけどもね。すいません、なんかね今回はちょっとねお聞き苦しいところがいろいろあって本当申し訳ございませんでしたけども、なんとかね調子体直してまたやりたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。どうも。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、今回もどうもお付き合いありがとうございました。最後恒例の告知でございますけども、12月の28日西荻のテラというライブハウスでね、夏木礼さんとライブをやるね、歌とお笑いのコラボライブ、 まあ僕もボリューム2なんですけどね、ちょっと楽しそうなんでね、一つ、皆さん遊びに来ていただけると、小躍りして喜んじゃいます。それと12月の31日大晦日でございますけども、浅草の東洋館、また出番のねお話をいただきましてね、31日大晦日はねそちらの方に出させていただきますんで、東洋館スペシャル寄せのボリューム4、もう最後の最後に2025年最後の最後の出番でございますんでね、一つ気合い入れてやらせていただきますんで、そちらの方もね、来ていただければありがたいと思います。まあ年明けもね、いろいろなんか、仕事は決まっているんですけども、またね、そちらの方ははっきり決まりましたらお知らせしたいと思いますが、なんとかね今年は、年が越せるように頑張れなきゃと思ってますけどね。まあ一つね、皆さん温かい目で見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。というわけでグレートギダイユのお笑い音楽家、なんとね79、もう次回80回記念ですからね、なんか考えよう。どうもありがとうございました。また